はい、どうも、沢田信也です。
どうも、笹山です。
この3人が集まったということは、
はい、
今回は、ミルボックシークレットサービスの話をしますよ。
あー、久しぶりですね。
ゴジラの話じゃないんです
か？ゴジラの話はもう散々しましたから。
そうですね。そして見てないんですよね、笹山。
見てないですけど、まあ、聞いたんで、まあ、みたいなもんかな。
ではなく
、はい、いやね、犬ボックシークレットサービスの話はね、いろんな人から、あの、完結したんですけど、しないんですかっていう問い合わせがすごい多かったんですよ。
なるほど。
まあ、だちょっとタイミングがね、取れなかったから、伸ばし伸ばしで今になったんですけど、まあ、正直なところ、だいぶ記憶おぼろげやなっていう感じで。
そうなんですよね。一応、出た当初に読んで、うん、いつするぐらいの感覚やから、もうかなり薄れてるんですよね。
そう。だから、嘘ついても仕方がないから、はっきり言うんですけど、うん、だいぶ冷静な状態での話になりますよ、今回は。
冷静。そういうことはもうあれですね。萌え話はしないってことですね。
萌え話は、まあ、そこまでの熱はあまりない感じかな。
ああ、僕にとっては好都合な。
そうですね。
2回にわたって、僕はちょっと、虐げられてきましたからね、やっぱり。
まあ、なんで言うんですかね、その。
なんで
なんか、やっぱああいうのってこう、渦中に言う時やからこそ言ってて楽しい感ってあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
やっぱこう終わってしまって、しかも数ヶ月経ってしまうとですね、物事をこう俯瞰して見てしまいますから。
はい。
なんか、懐かしい思い出になってしまいますよね、ああいう話も。
そうですね。
いやー。もっと引っ張ってくださいよ。リリチオカレンダー買ってくださいよ。
俺そんなやつちゃうし、もともと。
そうですよね。
じゃあまあそんな感じでね、まあ完結した上で、
はい。
まあ各自それぞれ読んで何を思ったかっていう話をちょっとして終わっていきましょうよ。
はい。
いいです。
でも僕からもうがっつり結論をズバッと言ったら、おそらく二人ともそうだなっていう話になって終わると思うんですけど。僕から。
そうですね、多分。まあ、間違いなくそうなるでしょうね。うん。
僕の方からちょっとね、まず、この、冷静な、この状態で振り返ってどう思うかって言わせてもらっていいですか？
はい。
お願いします。
まあ、とりあえず物語的には、まあ、とてもうまくまとまってオチがついてよかったなと、思いますし、
うんうん、
はい。
あの、リッチオ様しかり、ミケツカミ君しかり、あの主人公がチームの人たちもね、今後も仲良くやっていけるんだろうなっていう感じの雰囲気も醸し出してて、
うん、
この終わらない世界、まだこの世界終わらないんだ感も出ててね、ああ、よかったな、ほのぼの、みたいな感じで終わっていったから、うん、そういう意味ではすごい良かったなっていう満足やったんですけど、
はいはい、はい。
まあ、話の展開としては、
はい、
単純に僕の好みじゃない方向に行ったから、あ、うん、そうなんだ、って思って、ふーんって終わっていったっていう感じですね。
はい。要は好みじゃなかったってことですよね。
単純にその、あ、そっち方面ですかって思ってしまったんで、なんか正直そういうのもあって、最終回の話ってしにくいなって思ったんですよ。
ああ、そうですね。
別にこれはダメだとかいう話じゃなくて、
はいはいはい。
予想していた展開じゃない方向に落ちていったので、
はい。
ああ、って思って。だから、話としてはすごいまとまってるし、あの世界がこれからもずっと続いていけばいいなっていう、まあ、ちょっとした寂しさとかもあったんですけど、なんか作品の根底に流れる最大の謎と、その因果とか原因とか、なんか、黒幕とか、そこら辺の話が、あ、そっち方面ですかみたいな感じやったので、うん、そうなってしまったらなんかもう言うことないよねって。
ああ、なるほどね。
思ってしまって。
ははは
まあネタバレも完全に知ってしまいますけど。
ああ、まあもういいんじゃないですか。はい、だいぶ経ってますしね。
は
い、
結局その百鬼夜行、もろもろのね、なぜ起こるのかっていう原因がキャラクターの名前もだいぶ忘れてしまったんですけど、少年誰でしたっけ
少年犬神じゃなくて
誰やったかな、楽しいと友達やった、友達になったやつ誰やったかな、
みことでしょ、
犬神はみことでしょ、
あ、そうそう、いつと、はい、あとあのおばあちゃん誰でしたかね、
え、おばあちゃんね、シモン様。
シモン様。
そう。え、シモン様、
え、クモン、シモン。
シモンです。シモンです。
シモン様ね。
クモン。
それぐらいのね。
結局あの二人の、まあ、関係性、
はいはいはい、
悲しい関係性のエピソードになっていったじゃないですか。
そうですね。
そんなんされたら、そうかってなるじゃないですか、なんか。
ああ。
同情もそらしますよ、そんなんなったらね。
ははは。
ただこっちとしては、
うん、
もうリリチオ様及び、仲間、うん、こっち側仲間方面に感情移入してますから、ふざけんなってなってるんですよ、うん、僕は。こんなひどいことするなんて、ボコボコにしてやれとか思ってるのにもかかわらず、
うんうんうん、
そんな、そんな悪者の方の背景描かれちゃなーみたいな感じで。なんか、はい、うーんってなって。うーんって。
逆に俺はそこまで入り込めてなかったから、
あ、
逆に普通に、あ、こういう話もあるよねって思って。
いや、そうそう。いや、僕もそうですよ。あ、こういう話もあるよね。悲しいね。でもなんか、最終的には、なんか心を通わされて、まあ、なんかよう分からへんけど、消化できてよかったよね、みたいな感じで終わりましたけど。
うん。
リリチオ様とか仲間方面も、ちょっと最後手出しできなさそうやったじゃないですか、なんか。
まあ、ね、
同情してたでしょ、相手に対して。
悲しいし。
でも、思い返して散々やったんですよ。その、3巻とか4巻あたり。
そうです。首転がってましたね。
そうでしょ。
今、チラッと。
そうそう。そう、あんなことさせられておいてね。歴史も一回展開して、何やって、うん、偉いことに巻き込まれてて、ああ、最後はやっぱり許してしまうんだ、と思って。
うん。
まあでも仕方ないよね、と思って。
まあでも、じゃないと。うん、終われないかなとも思
った。僕の好みとしてはめっちゃ悪者にしておいてほしかったんですよ。
ああ、なるほど。
完全懲悪とは言わへんまでも、同情の余地を入れさせないぐらいの悪者にはしておいてほしかったん
ですよ。まあまあまあ、好みとしてはそうですよね。なんつうかね、本当に。
せめて、その御事の方だけに理由をつけといてほしかったんですよね。
ああ、
一人よがりみたいな理由
です。たぬきと心を通わせるぐらいで終わらしといてほしかったんですよ。
はいはい。あ、
それがなんかもう、なんか、え、ああ、もうそんなん言われたら、なんも言えないですよね、みたいな感じで終わっていったから。
なんも言えねえタイプ。
なんも言えねえ。
なるほどね。
そら、主人公たちも許してんにやったら、そら僕も、なんも言えないですよ、ってなって。
なるほどね。
そんな感じ。
ああ、めちゃめちゃ没入してますね、そら確かに。
うん、そこまで逆に入り込んでなかったわ。普通に、ああ、こういう話もあるよね、で終わってたんで。
冷静ですね。
うん、逆にね、そうやな。開いたじゃないですか、結構。あの、うん、11巻が出る前に、うん。なんかその時点でね、かなり忘れてたんでね。11巻読んだ時に、ああ、ふんふん、おー、ああ、はい、みたいな感じで。
確かにね。
テンションが。
流れで読むとね、なんかもっとこう、ガッといくんかもしれないですけど。発売ごとに読んでるとね。あともう一つね、
そうなんです
ね、ちょっと納得いかなかったっていうか、好みじゃなかったのは、結局、そのリリチオ様とミキツカミ君の恋の行方としては、なんか最後、うん、結局向こうに持ってかれてしまったじゃないですか、なんかラボストーリー的なところね。
あ、そうっすの。
ちょっと、と思って。そっち主軸なってんやんと思ってね。
話進展してない状態で終わってる感じだね、その二人に関しては。
一応完結はしてるんですよ。なんか、もう二人とも心通じやってるし、みたいな感じで終わってるんですけど。
そういうこと
で。その物語で描ける比重、最終巻で描ける比重がどうしてもその、ね、あの、御事と、シモン様の話になってしまってるから。
はい、は
い。おいって思って。
あと、夏目がだいぶ持っててもね、後半ね。最後の最後はね。ははは、なるほど、ね。はい、
なんか。そんな感じですよ。
あ、僕、そこほど思い入れがなかったせいか、終わり方も、そんな、なんやねんかもなく、うん、あ、こういうのよね、ぐらいで終わってんのと、あとはね、やっぱ、影様がね、
はい。
とにかく、あの、後半、本当に暴走っていうか、すごい、生き生きと動いてたっていうか、とにかく、作者側もだいぶあれに持ってかれたんじゃないかな
と。神様なら何とかしてくれる感が。
なんか、もう後半のね、9、10、11あたりのさ、
うん、
あの、暴れっぷりとかさ。
俺あの、影様死んだっていうあれね。え、マジでとか思って。
そうそう、10巻の終わりかな、うん、あれって。そこでえらい引っ張ったと思ったらさ、だが断るとかって、あの、機内の名台詞と共に出てきたりとかさ。いや、もうなんか、完全に人食ってるわ、このキャラと思って。銃を無尽に暴れてたよね。
まあ、都合のいいキャラではありますよね。
いやー、ちょっとここが動きすぎたんじゃないかな、逆にと思ってね。あれどこやったっけ、実は生きてましたよっていうか、11巻よね、あれ。だが断る。そうそうそう、今
回。カルタがこう、やられそうになった時にね。
そうそうそう。
パッと出てくるっていう。結構熱いんですけどね、展開自体は。
そうなんですよ。で、微妙に後半の、その、日常に戻ったあたりで、この、カラステングやったっけ、この強かった女、黒いやつ。うん、あいつとカルタがなんか、ちょっとこう、小競り合いみたいなしてるコマとかあるじゃないですか。うん、すごい後半、ね、ここら辺の味付けとかなんか、もう本当に、この、影さんを中心に、後半のキャラ固めができてるみたいな気がして。こいつほんといい、いいとこ取りよね。キャラ設定から、いい回しから何。
無敵ですよ、本当の意味で。
ねえ、もう2集中したかな、なんか僕の中では。すべてを食ってしまったな、このキャラがっていう。ぐらいの感想ですけど。
はい。
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 はい。はい、
あれ、笹山さん的にはどうでした？
結構ね、電波が飛び飛びで、ね、今想像フルに働かせながら聞いてたんですけど、まあ、なんか大体一緒ですね。はい、で僕はもう一言で言ったら、どう思ったかとはちょっとちゃうんかもしれないんですけど、
うん、
その、たださんほど没入してる感じじゃないんでしょうねっていう、なんかこう、俯瞰的な感想を一言で言ったらですけど、
うん、
はい、なんか正直ラストは期待外れでした。なんていうか、はい。いや、まあまあ、好みじゃないというだけでそれまでなんですけど、なんかこう、駆け足やったなっていう感
じ。まあね。はい、これ、さらに12巻ぐらいでその後を描いてくれてたら俺はちょっと満足してたわ。
うん。そうですね。なんかすごい大断言ですっていうのを、なんか、ですって言われたよっていう感じの。
そう。
感じで。
なんか11巻のラストでね、その、懺悔がちょっと将来を見通すじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、なんか、それを12巻で全部やってくれって思ったんですよ。僕は、僕個人的には。リリチオ様とミケツカミ君の話だけで12巻終わらせろと。なら僕は、ああ、満足って言って終わっていったんですけど。
ああ、なるほど。
これ別冊とか出ないんですかね、なんか。
いや、出るかもしれないですね。
その二人のイチャイチャ感で終わってくれてたら僕はね。
ああ。
その物語がちょっと好みじゃなかったとしても、犬僕のもう一つの要素であるこのイチャイチャを楽しむっていうところで僕はすごく満足したんですけど。
なるほどね。でも、こいつらのイチャイチャってさ、イチャイチャやけど、こう、表面上は突っ跳ねてるのが、こう、うん、ポイントだったじゃないですか。でも今のこの状態ってなるとさ、そこが薄いじゃないですか。
いや、もうそのベッタベタな感じでいいんですよ、僕は。
あ、いいんですか。
いいんですよ、全然。
そうっすか。なるほど。
僕はね。
いや、なんかね、あれなんですよ。そもそも1巻で始まって、2巻ぐらいからすごいドライブしていって、その、どんどんどんどん作品の色味が変わっていくところが魅力やったんですよ、正直。
うん、うん、うん。
読み始めた時は。
うん、うん。
はい。で、それがどんどんドライブを続けて、なんか、裏切り、いい意味で裏切られていくみたいなのがすごい魅力的だったんですけど、
うん。
最後に、その、まさにその、竹坂さんが言ってあったようなね、その、シモン様とミコトの、過去からのその連綿と続く事情みたいなのをバーッと提示して終わりって感じのイメージがすごい強くって、うん、最後の一巻がね、特に。なんか、だから、どうしてくれんねん、この気持ちみたいな。
いや、ほんとね、この人ね、この人、新連載やってる場合じゃなくて、続きをね、書いてほしいんですよ。
いや、まあ、いいんですけどね。
続きを出してください。
もう本人の中では綺麗に終わってると思うんだ
けど。多分ね。
おそらくね。
でも、需要として続きをね、あともう一巻書き下ろしでやってください。
まあ、ぶっちゃけこの設定上さ、その何度も蘇るっていう設定があるからさ、やりようによっては全然できちゃうよね。
逆にね、だろうか、僕的にはね、日常パートだけでいいっすわ、うん、もう今後ずっと。
まあ、最初に言ってた。ねえ。あ、だから俺、ちょっと途中でアニメ版も見てたから、うん、アニメ版ってその日常ばっかりを割と掘り下げてやってたから、なんかそっちはそっちでもう満足してたかもしれない。
ああ、なるほどね。
僕もちょっとアニメは見ましたよ。なんか、ギャオで無料で配信してた時があって、あったんで。うん、
はいはい。
確かに、ずっとイチャイチャな感じでしたよね、アニメ。
そうでしょう。なんか、あれで一通り、あっちパートはこう、お腹いっぱいかなぐらい見た気がする。
アニメで保管してねってことなんですか？
まあ、とまでは言わんけど、個人的にはそうなっちゃってたかなみたいな感じ。い
や、でもやっぱり個人的にはね、この物語で完結した後、すべてが平和になった後のこの、主人公がチームのイチャイチャ感。
なるほどね。
一旦モメント、雪女も結ばれたわけじゃないですか。
はい、
そこら辺も含めてのイチャイチャ感を一冊丸ごとちょっとやっていただきたい。
ああ、なるほど。なるほど。
まあまあ、そうですね。
ニヤニヤしながらそれを見たい。
うん。
いや、そうね。なんか難しいな。最後のその、あれじゃないですか、エピソードとか事情があまりにも重すぎたじゃないですか。なんでそれ出したんって思って。うんですよ。それやったら。
うん。
うん。なんか、で、多分その後に軽いタッチの描こうと思っても、多分あれは不可能じゃないですか。うん、あの事情が重すぎるんで。
うん。
うん。だからやっぱ袋小路なんじゃないですかね。
いや、だから11巻で完結した上で、12巻なのか別冊なのか知らないですけど、はい、もう切り離したその後でやってくれたら、もう普通にニヤニヤして、漫画としては終わった終わった、つって。
でも俺もう一個引いた目線で感じちゃうのが、その、いや、そんなん言われても結局のところあれ命が軽いじゃないですか。
まあね、
正直。
まあね。
その、そこで許せるってこと自体も命が軽い証拠やと思うんですよ。
まあね。
もう正直。戦争ぐらいかなんかわかんないですけど、何回でも転生するって決まってるから許せるんでしょ、あれ。
まあね。
もうその時点でなんかもう全部がなんかおじゃんというか、正直、その、頑張って過去に手紙を書こうってしたこととかもなんか重くなくなっちゃうじゃないですか。
いやね、もうそれをね、言ってしまったらね、これはね、もう僕の個人的な価値観。
はいはいはい。
主張として連綿と続く。女性作家が途中で話を暗くしたくなる病なんですよ。
ああ。
なんか知らんけど、少女漫画とかにしても、途中から急になんかシリアスで暗い話とかを書き始めるじゃないですか、なんか。偏見ですよ、これ、完全に。僕でも、僕の印象としては、女性作家にそれがすごい多いんですよ、なんか。
ああ。
で、そんだけ暗い話をしときながらも、解決は意外とあっさりしているっていうね、ことがね、僕の印象として多いんですよね。若かりし頃から、こう、女性作家の作品を読んだ印象としては。
なるほど。
すごいですね。ジェンダー問題になってきましたね。
シリアスに振るのであるならば、やっぱシリアスな解決策として終わってほしいって、それは当然そうなんですけど、ただ、もうこれは僕の中ではある種の病気やと思って、そういう時代もあるよねって、受け入れてしまっているから、それはそれでいいよ、許すと。
その、なんていうかまあ、それこそ変な言い方を重ねれば、そのもう、なんていうかこう、訓練されてるわけですね。
はい、もうそういうものとして俺は受け取るよと。ああ、あるある、うん、そういうことあるあるって。それはもう突然主人公を殺したくなるよね、はいはいはい、あるあるって思って、許してしまうという前提で、もうイチャイチャをかけと、なら許したると言ってるんですよ。
なるほどね。
これ、なんていうの、その、まあ、最終巻終わったから、やってくれ、みたいな声は、ま、結構いただいたって話しはったじゃないですか。
はい。
皆さんどう思ったんでしょうね。
それ聞きたいね。
いや、これ、わかんないですけど、もちろん、そら、こっちではね。でも、うん、これ、みんなすっきりしはったんですかね。
いや、わかんないですね。逆に、その、
まあ、いや、
結局のところはそこも二パターンですよ。その、はい、すっきりしてないからこそ、このすっきりしてなさを言ってほしいのか、
あ、
はい、
満足したところを言ってほしいのか、どっちかやと思うんですけど、うん、僕はもうその二つ両方言ってるんですよ。
なるほど。
満足したのは満足しましたし、すっきりしてないところはすっきりしてないと。その理由はそれぞれ言ってますから。
完全にラストに限ってんのだけですよ。うん、っていう上でですけど、やっぱり期待外れでしかなかったんですよね。正直言うと。まあ期待したらこっちの勝手だって前提ですよ。分かってるからね。っていう上でですけど、ああ、そうか、っていう感じですね。
まあ、ね。結局その作者の持っていきたい思惑と、やっぱこの読者の僕たち が、うまく乗っかってるときは、とても熱烈な感じで、すげーってなるんですけど。
熱烈でしたよ、ほん
とに。やっぱそこがちょっとでもずれると、まあ、勝手な、うん、読者の勝手な主張ですけどね。
そうそうそう、読者の勝手な主張ですよ、本当に。
いや、そうなんかいっていう気持ちは正直あるよということは言っておきたいですよね。ただ、じゃあ作品としてそれがダメかと言われると、全然そうではなく、僕は別にこれ、普通に愛すべき作品として。
うん、そこはね、残念ながら、というか、まあ、全く、なんていうか、共感ですよ。別にいい作品だと思ってますよ。う
ん、ただもう、続きがないんだなと思うと、
いや、そうなんですよ。
不満もあるよっていう感じですよね。
なるほどね。
うん、なんか、難しいですね。そうか。そういう意味では確かに続きが日常パートでもいいから描かれてたら、もうちょっとだけシュッとしたんかな、自分の気持ちが、勝手なね。うん、うん、
でも最近さ、例えば進撃の巨人とかで、全然違う人が、進撃の巨人をオマージュっていうか元ネタにして全然違う話書いてるのとか、あるじゃないですか、なんか本屋で。はいはい、なんか学校ものみたいにしてるとか。あんなんで別の人が書いたら、そうやってやっ、うん、
これあれはダメな派なんですよ。
要はその日常パートだけとか。
違うじゃないですか、進撃の巨人の世界観で日常パートやってくれるやったらいいんですよ。でももう舞台が学校とかになった時点でそれ違うじゃないですか。
もうね、単純なパロディでしょ？パロディだからね。
それは僕の中ではダメなんですよ。
はいはいはい。
そういうのじゃないです。あくまで世界観の地続きの中の一つの時間を切り取った日常として描いてくれないと。まあ、
うんうんうんうん。
だから外伝って言ってもいいのかな。外伝とも違うか。
いやだから読み切りですよね。
昔のパターンだよね、だから。
うん。読み切りとしてね、うん、何作かこう書いてもらったものを、このエピ、はい、その、ミコトとシモン様のエピソードが終わった後の話として、読み切りの何作か書いてもらったら、僕の気持ちはすごく満足するんですよね。
うん、うん、うん。そうっすよね、そうっすよね。いや、流れが気持ち悪いなってずっと思ってたんでね、一瞬こう出しちゃったんですけどね、この場で。
売れてる漫画のパロディで別のものを書くパターンは僕はもう全然興味がない感じで。
うん、そうっすよね。あれな、たまに俺なんか新刊出たんかとか思って手に取りそうになって、めっちゃ、ものすごい腹立つんです
よ。あれはね、なぜなら僕は中学の時に、中学生の時に散々騙されたからなんですよね。同じ名前が冠についてたら取ってしまうじゃないですか。この高んだ時代って。で、全然絵も違うし。話も何これみたいなのがすごいあったから。
あれは表紙別の人が書く詐欺とともに、もう本当汚いよね。
あった。
本屋で特にさ、もう昔って立ち読みできたじゃないですか、僕らが小学校時代って。あれいつ頃からかさ、いや、中身見せないのに表紙詐欺と一緒で、本屋汚いよねって思う、あれを平積みで、こう、新刊の横とかに置いてくるのは。
やっぱりね、こっちもね、乗っかってる時って分かってても買ってしまうじゃないですか、名前ついてた
ら。なんかね、植えてるからね、その作品に対して、ね。
その作品にどっぷりとこう浸りたい気持ちが。
なんでもいいから、みたいなね。あるある。
ああいう形はひどい。ダメ。
ひどいね。
ちょっと、犬僕の回。
ああ、
はい。でももう犬僕シークレットサービスに関してはもうそれ以上の感想はもうない感じかな。
まあまあまあ。そうですね。
ですね。
この人の絵も好きやから、はい、僕、この人が描かない犬僕シークレットサービスは興味ないんですよね、そもそもとして。
まあ、ちょっとちゃう話でしかないんですけど、
はい、
僕のその知り合いに藤原ココアさんの大ファンの人がいるんですと。
はいはい。はいはい、
まあ、なんやったら、なんか、まあまあ、ちょっと僕のそのアートワークとかをちょっとやってくださってる方なんですけど、はいはい、
うん、
なんか、その方の言葉曰くですけど、まあその、もなんかもう、イラストとして好きだから、
うん、
なんか、中身とかよりもまず絵を見てるっていう話をすごい聞いたんですよ。
うん。
はい。で、まあ、それだけなんですけど。だから、絵が好きって方、結構多いかもしれないですね。
あ、いるでしょう、そらね。う
ん、この方の場合はそもそもは、うん。うん。なんか違うんかな、そのイラストを描くユーストリームとかもされてるんじゃないかったかな、確か。
へぇ、
この方。うん。で、すごい、そういう、絵を、まあ、言うたら、この藤原さんのイラストが好きだっていう方がすごくいるっていう、
うん。
聞きましたけどね。はい。それだけです。だから映画好きだから楽しむっていう方は案外多いのかもしれないですねっていう。 この方の漫画の場合、特に。
なるほどね。まあでもそれで、話もね、途中までは、すごい引き込まれてたから、
うん。
ある種、すごい完成度高い漫画っていうことだったんでしょうけど、まあ単純に、ケツがね、まあ好みじゃなかったっていう、まあ。
勝手に膨らました期待と想像とはちょっと違っちゃったな、みたいな。うん、勝手に感じてる残念さなんでしょうけど。
いや、本当そうですよ。勝手に僕たちが思ってる感想でしかないから。
うん。
仕方がないです、それは。
まあでも人によっては本当綺麗に終わったなって感じれるぐらい綺麗に終わりすぎてるとこもあるから。うん。だから僕は多分もう一段階引いてみてるから多分、ああ、これもありよねって普通に思えてるんだと思うんですけどね。
うん、まあ僕は喪失感だけでした。でもまあそういう人もいるよねっていうだけの話です。はい。
以上。
は
ですね。
ないでしょう、これ以上話すことは。
そうですね。
はい。はい、はい。大丈夫です。完結した回、はい、いつ撮るんやろうってちょっと恐怖心が募ってたんですけど。はい、よかったです。お二人もまあまあ、そこまでな感じだった、まあまあ。
はい。作品に対する気持ちがね、照準できてよかったんじゃないかなということで。
多分でもね、やっぱこの期間の飽きっぷりが、やっぱその最終回の ダイレクトな評価と繋がってると思うんですよね。やっぱ本当に語りたかったらすぐでも回してたと思うんで。
はい、あそうね。確かに、ね。
そこまで、ね、寝かしちゃったってことを言いわく、僕らの熱はそんなやった
の。まあ確かにそれが一つの答えではあるというところですね。そう
でしょうよ。そうやっぱり、ね、ぶっちゃけ言うと。
はい、そんな感じですよ。はい、はい、ってな感じで、もう今回はこれで終わりということで。
ね。大ファンの方々ね、すいませんでしたと。でも、嘘をつきたくないので、はい、正直に。
そうですね。
はい。
はい、そんな感じで、お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦と、
笹山でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
さよなら。
さよなら。